今日はルカの福音書第6章17節から26節です。このところでは主に祝福される人のことが語られています。17節のところを見ると、イエスは彼らと共に山を下りとあるわけですけれども、イエス様は夜を徹して十二使徒を選び、そしてまた彼らと共に下って行かれたわけですが、なんとそのところには大勢の弟子たち、そしてまたいろんなところからおびただしい人たちがそこに来ている。それは18節を見ると、彼らはイエスの教えを聞くためとあるわけです。イエス様が語られること、そしてそれだけではなくて病気を治してもらうため、また汚れた霊に悩まされていた人たちをも癒してもらった、このイエス様の御業というのは神の国を語り、そしてまた病を癒し悪霊に取り憑かれている、そういう人たちの中にある汚れた霊を追い出すということをイエス様はされていたということであるわけです。それは今日の私たちにも必要なことではないだろうかと思います。私たちはどれだけこの世に対して希望を持てるんだろうか。やがてはこの世は滅んでいくわけです。そしてまた病ということに関しても、もう今の時代ほどいろんな病に悩まされているっていう時はないのではないかと思います。コロナウイルス感染にしても、かつてはそういうことはなかったのに、またそういうこの病が現れてくる、そしてまた悪霊の働きというのも今の時代、21世紀科学万能と言われるような、そういう中にあってもなんでこんなことが起こるんだろうか、理解できないようなことが今私たちのこの間にも起こってくるということがあるわけです。ですから聖書に語られているということは決して過去のことではなくて、今私たちも直面しているような状況があるということを教えられます。そして感謝のことは、この19節を見ると、この群衆がこのイエスに触ろうとしていたという言葉が出てきます。イエス様に触って癒された。一人の女性は12年間長寿を患っていて、誰も癒すことができない、それどころか騙されて、もうお金がもう取られて、もう自分では何もすることができないという時に、一人の女性がイエス様に触った時に、この力がイエス様から出てきて癒されたという記事があるわけですけれども、このところでもその何とかしてイエスに触ろうとしてという姿を見るわけです。私たちはどうだろうか。本当にこのイエス様に触れる、もうイエス様によって自分が癒される、力が与えられるということを私たちは求めているだろうか。今こそ私たちは本当にこのイエス様に触るっていうかですね、私たちはこのイエス・キリストの御名によって祈って言っているわけですけれども、どれだけそのことを信じて主に求めているだろうかということを思います。そしてこの20節からこの並行記事っていうか、マタイの福音書の5章にはこの有名な三条の水訓としてこの記されているところが、このルカの福音書ではこのところで記されてあるわけです。貧しい人たちは幸いです、神の国はあなた方のものだからですと出てきているわけです。この貧しいというのは、ある意味この寄る目がない、頼るものが何にもない、言うなればもうどん底の中にあって、何にももう頼ることのできない、そういう人たちにイエス様は神の国はあなた方のものだからというふうに言われているわけです。神の国、一つは天国という意味があると思いますし、しかしもう一つは この神が支配しておられる、神様が養ってくださる、その中に私たちは生きることができるということであるわけです。ただ私たちは天国の希望を持つというだけではなくて、今自分自身がこの神様の支配の中に生かされている、イエス様は神の国はあなた方の間にあるということを言われたわけです。ですから私たち自身が今神の支配の中に生かされている、神様が守りまた支えてくださるんだ、そう信じることができる、その人は幸いである。私たちもこの信仰を持って、そしてまた神様は必ず解決を与えてくださる、そのことが信じられるならば幸いであるわけです。21節に、今飢えている人たちは幸いです、あなた方は満ち足りるようになるからです。かつてアラノで40年間さまよっていたあのイスラエルの人たちは天からのマナによって養われたということを出エジプト記で見ることができるわけです。そしてまた今私たちは まさに御言葉の飢饉の中にあるんではないかと思います。人はパンだけではなくて神の口から出る一つ一つの言葉によるのであるとイエス様は言われたわけですけれども、今私たちを満たすものは何なんだろうか、食べるパンだけのことではなくて生ける命のパン、神の御言葉、そしてそれはすなわち私は命のパンである、イエス・キリストが私たちの心を満たしてくださることができる、そしてその後には泣いている人たちは幸いであると言われたわけです。あなた方は笑うようになるからです。なぜならば慰め主がおられる、私たちの心を慰め、そしてまた励ます方がおられる。それは誰か、イエス・キリストは、私は去っていくが、しかしもう一人の助け主をあなた方に遣わす、それは聖霊である、そのように言われたわけです。ですから私たちはこの世の中にあって苦労し、そしてまた悲しみの中にあっても、実はご聖霊によって慰めを与えていただくことができるということであるわけです。そのことが与えられる人はなんと幸いであろうかということを私たちは教えられます。22節を見ると、この人々があなた方を憎むとき、そしてまた人の子のゆえに排除し罵り、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いですと言われたわけですが、使徒の働きを見ると、弟子たちが迫害を受ける、そして鞭で叩かれて裁判所に引かれていく、そしてもう二度とこの名によって語ってはならないと言われて鞭で叩かれて出されていった時、彼らは何と言ったのか、自分たちがこのようにされるようになったことをこの喜んで、もうそのようなこの苦しみに預かったことを彼らはもう喜んで、ますますイエス・キリストの名によって彼らは語り、そしてまたイエス様がなされたように病の人たちを癒す、また悪霊が出ていくというその姿を見ることができるわけです。まさに主は貧しい者と共におられ、またご自身の道からをそうした者たちを通して表される、それは今日に至ってきているのではないかと思います。23節に、その日には踊り上がって喜びなさい、見なさい、天においてあなた方の報いは大きいのですからとイエス様は言われたわけですけれども、やがて私たちは天国に入った時にその報いに預かる、その日という日があるわけですけれども、やがて私たちは主にお会いする時が来る、それは私たちにとっては再臨の日ではないだろうかと思います。今私たちはこの世にあっては何一つ報いが与えられていない、 しかしそういう人にもその日には踊り上がって喜びなさいと言われているわけです。私たちの信仰は一つも地に落ちないし虚しくは終わらないわけです。やがてその報いを私たちは見ることができる、そのことを信じることができるのは本当にこの幸いなものであるということを覚えます。逆に24節にしかし富んでいるあなた方は哀れですという言葉が出てきます。まあ、この富っていうのはむしろこの世の富、この世で豊か、そしてまた25節には今満腹している、この世で食べるものがいっぱいある、また今笑っているっていうのもこの世の喜びで笑っている。しかし世と世の欲は必ず過ぎ去っていくわけです。ですから私たちはこの世で満足するというのではなくて、むしろ神様が与えてくださるものによって私たちの心が満たされる。私たちはこの神様に求めていくべきものがあるということです。父は良きものを与えてくださる、それは聖霊であるとイエス・キリストは言われますけれども、今私たちは自分の心を何によって満たされるのか、何を自分の喜びとするのか、もう一度この語られている言葉を通して、自らの心が満たされる、そのことを私たちは求めていくものでありたいと思います。そして神様が豊かに与えてくださる、そのことをまた私たちは自分の心の中に得るものとさせていただきたいと思います。